今日恵みをいただく御言葉はピリピ人への手紙の4章14節から、ピリピ書の最後23節までです。公開説教のピリピ人への手紙は、今日で、最終回となります。ピリピ人への手紙の4章14節から23節、最初に19節をお読みいたします。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。アーメン。それではお祈りいたします。私たちのすべてを栄光の富で満たしてくださる私たちの主、愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。今日私たちはこの命の御言葉から豊かな収支を償わせてあまりある一切の豊かな霊的祝福をいただくことができますように、今我らが本当にこの御言葉を受け入れる御言葉の要領を開いて広くし深くし、そしてあなたの命を豊かに豊かにいただき尽くすことができますように助けてください。あなたの御言葉、あなたがわざと落としてくださる恵みの落ち穂、それを私たちはよく見つけてよく拾い、自分のみならず家族の命をも豊かに養う霊的富を豊かに今御言葉から蓄えることができますように、どうか助けてください。このしもべの唇および一人一人の耳を通りよくして、それに豊かに預かることができますように、あなたがそれらすべてを支配し導いてくださることを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このパウロの、優れたピリピ人への手紙という書簡、今日のところで終わるんですけども、でも、このパウロのピリピの人たちに対する思い、それはそのまま私たち、同じイエス・キリストにある兄弟姉妹とされた私たちに対しての、書簡でもあるわけですね。この14節からなんですけども、今日は、この14節では、それにしてもあなた方はよく私と困難を分け合ってくれましたと書いてあるんですが、これは多少意訳が入っております、より、直接的に訳すとするならば、それにしてもあなた方はよく、困難の中でも立派に行って私の仲間になってくださいましたと、あなた方はよく、困難の中でも立派に行って私の仲間になって良くなってくださいました、そういうふうに言われております、ですから、これピリピの人たちに対して、私と困難を分け合ってくれましたっていう、そういう意味のみならず、私たちもですね、イエス様の皆のゆえに困難の中でも立派に振る舞うならば、私たちもパウロの仲間なんですね。イエス・キリストの名のゆえの困難、いろいろあります。もちろんパウロのようにイエスの名前のように迫害されたり鞭を打たれたり、そういうことはあるでしょう。あるいはですね、皆さんが日常的にイエス様の御言葉ゆえに、困難を受ける、もうほんの些細なことでも、それはあります。イエス様の言葉、イエス様が、嘘を、ついてはいけませんよ、御言葉の中で語っているとするならば、嘘を本当はつきたいけれども、でもつくのを我慢して嘘をつかないで本当のことを言う、それもまた小さな殉教、小さなキリストのゆえの困難、になるわけです。皆さんがその小さな従順、その積み重ねを積み重ねていくことこそ大事なんです。パウロは、あなた方が私と共に、困難を分け合ってくれた、パウロは本当にイエス様の名のゆえの困難をたくさん受けてきました。イエス様の名前のゆえの鞭を打たれたり、あるいは、旅をして、その旅先で、 強盗にあったりとか、あるいは船が難破したりとか、ね、そういった困難もろもろありました。私たちもですね、皆さんもこのキリストのゆえに、ね、御言葉に従うゆえにもろもろなす困難を乗り越えていくこと、これ、ね、パウロと行動を共にしているのと同じなんです。ですから皆さんもキリストのゆえの困難を、ね、それを恥ずかしいと思わないでください、あるいはそれを困難と思わないでください。むしろキリストの名のゆえの困難に預かること、これこそですね、真にキリストの弟子となっていくために必要なことです、ね、キリストの弟子となること、これ困難なしには、ね、ありえないんですね。ですから、ね、クリスチャンとなる、ね、これは、ね、より物事が楽になるため、ね、確かに楽にはなるでしょう、ね、本当に主に委ねていくことの安心、また以前のもう何もかも自分でしなくてはならないという、そういったロークを思えば本当にキリスト者になることは楽な道ではあるんですけども、でしかし同時にですね、キリストの名のゆえの困難もまた生じてきます。それは自分を下ろす道です。自分のしたいことは下ろして御言葉をその代わりに、ね、取る、自分の考えと御言葉の言ってることが、ね、それが勝ち合うならば御言葉の方を優先させる、ね、それは、ね、困難であるかのように見えていて、実はですね、そちらの方が楽な道、そちらの方が幸いな道、より祝福、より幸いに満ち溢れる道なんです。だから私たちは、ね、パウロのと同じようにキリストにあることの困難、ね、それを共にして、そしてパウロと、ね、仲間になっていくべきです。このピリピの人たちはパウロにですね、本当に多くの助けをしてくれました。でパウロが困っている時に実際に具体的な物質的な必要をパウロのために満たしてくれました。でそのことのお礼がこの、ね、ピリピ書の最後の方に書いてあります。15節から、ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れて行った時には、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会は、あなた方の他には一つもありませんでした。アーメン。で、このピリピは、ね、マケドニアの、ね、地方の第一都市です。で、それでそのマケドニアを、ね、離れた、ね、そのマケドニア離れてパウロが他の地域に移ってそこで福音を伝え始めた頃ですね、このピリピの教会の人々はパウロに物を、ね、やり取りしてパウロの必要を満たしてくれたんです。そしてそのような教会はあなた方の他には一つもありませんでしたと、ね、パウロは言ってピリピの人たちにお礼をここで述べております。16節、テサロニケにいた時でさえあなた方は一度ならず二度までも物を送って私の乏しさを補ってくれました。私は贈り物を求めているのではありません。私の欲しいのはあなた方の終始を償わせて余りある霊的祝福なのです。アーメン。で、パウロは確かにピリピの人たちに、ね、物をやり取りしてくれたことについてよくぞそれをしてくれましたと、ね、そのお礼は言ってはいるんですけども、でもパウロはですね、このピリピの人たちは実はそれ、ね、パウロに対して物をやり取りした以上の祝福を実はあなた方は受けているんですよ、パウロは気づかせているんです、ね、パウロは別にですね、こういうふうにピリピの人たちを褒めてもっと、ね、気を良くしたピリピの人たちから物を、ね、送ってもらいたいという下心があるわけではないんです。むしろこのピリピの人たちのパウロに対する思いやり、生徒に、ね、パウロのみならず本当に神の働き人、またイエス・キリストの名前が置かれた最も、ね、小さい子供の一人に対して、ね、水一杯でも与えてあげたその労、それは実は神様に捧げられる喜ばしい捧げ物である、ね、ということをパウロはここで言ってるんです、ね、パウロは、ね、ここで欲しいものは、ね、贈り物ではない、むしろあなた方の終始を償わせて余りある霊的祝福だ、ね、言っております、ね、これ、終始を償わせて余りある、ね、 まあ、直訳的はね、果実あるいは実あるいはですね収益、そのことを言っております。でこの、ね、ピリピの人たちが実は、ね、持っているものは要するにパウロに捧げたという行為そのことは収支を償わせて余りある実あるいは収益なんです、ね株をやる人は、ね、どこかの会社の、ね、株を買ってそしてその株が、ね、将来その株価が上がれば、ね、収益になりますけれどもで、ねまあ、投資と言いますねそれをで皆さんここではね霊的な投資が行われているんです。ピリピの人たちはパウロに、ね、対して投資をしたという気持ちはさらさらないんですね。パウロが本当にそのミニストリーの中において困ったことがないようにあるいはパウロがあ今不足してるって、ね、じゃあパウロのその不足を満たしてあげようという、ね、そういう志でもって、ね、その心を持ってパウロに贈り物を、ね物を、送ってそしてパウロの乏しさを補ってくれました。実はそれ投資なんです。霊的な投資なんですね。で、株とかあるいは何か諸々の投資、ね、未来が分かりませんからこの投資をした先それが下がるか上がるかこれ分からないんですね。でなぜかですね株をやる人はもうほとんどの人が損をして、ね、利益を被る人はほんの一部なんですけどもで、ね、障害的なトータルで見れば、ね、もう全体的にマイナスになる人がなんか圧倒的に多いみたいですね。生涯トータルで見て、ね、株をやって、資産が、その人の人生が終わるときに資産が上になったか下になったか、ね、それ、ね、下になった人の方がなぜか圧倒的に多いらしいですけれども皆さん投資の中において、ね、もうただただ右肩上がりだと、ね、知っている投資それがあるんだったらそこに投資するはずですね。決して損をしない投資というものがあります。皆さんイエス様に投資することですね。もう当たり前すぎてもう天使のみんなでは当たり前すぎて当たり前なんですけどもでも本当に多くの人々がこの、ね、当たり前すぎる絶対に収支が、ね、償わされてあまりある投資先であるイエス様に投資しないでなぜか、ね、世の中の、ね、損をしてしまう方に投資をしてそして、ね、行き詰まりを覚えてしまうという人が本当に多いんです。もう本当にこれは知っておくべきです、ね、皆さん知識として今知りましたけれどもそれを実際に実行するかどうかとなるとまた、ね、話は別になってくるんですね。株はやめた方がいいそういうふうにアドバイスをしてくれる人は多いんですけどもでもそれでもいやあの、ね、損失を挽回するんだと言ってどうしてもやめない、ねという人も中におります。本当に人の欲望人の、ね、思い込み自分の価値観自分の良かれそれが本当に邪魔をして、自分のその人生のトータルの資産を、ね、目減りさせてしまうようなそういうことは確かにあります。皆さんはイエス様こそが本当に誠の投資先であるべきことを覚えるべきです。そして、ね、イエス様にのみ従うべきです。この、ね、収支を償わせて余りある投資先、ね、皆さんもしですね、将来得をしたい将来、何か、資産を増やしたいということであるならば、ね、聖書から、ね、聖書的な投資先それは、ね、本当に困っている人お返しができないような人を招いて食事をさせてあげたり、ね、あるいは、ね、着るものをあげたり、ね、それをすることこれ実はですね一番確実な投資なんです。ユダヤ人しています、ね、ユダヤ人はゼデカって言いまして、ね、町の中の貧しい人のために、ねまあ、お金を取っておいてそれを、ね、貧しい人が 見たら、ね、そのゼデカという献金箱の中のものをねはたいてその人にあげる、ね、そういうことをしているから、ね、貧しい人に与えているからだからユダヤ人たちどんどん神様から、ね、押し入れ譲り入れして与えられていくんです、ね、この間詩篇41編の、ね、学びをしたんですけどもそこでもダビデは幸いなことよ弱っているものに心を配る人は主は災いの日にその人を助け出される。主は彼を見守り彼を生き長らせさせ地上で幸せなものとされる、ね、 そうなんです。弱ってる人のために心配る、ね、この詩篇41編でダビデが言っておりますけれども、ね、また箴言の19章17節でも、ね、主に貸すことだ、ね、貧しい人弱い人に施しをするのはそれは実は主に貸しているんだって、ね、皆さん主に貸しているんだったら主からお返ししてもらうとき、ね、主は富んでおられる方ですから、さらに押し入れゆすり入れして与えられること、これは、ね、本当に確実なことです。実際ですね、これは法則なんですけども、でも本当に多くの人々が、え、いや自分は今自分のお財布から、ね、お金が弱い貧しい人に、ね、今お返しされる見込みがないのにそれでもあげる、ね、一体これどういうことなんだろうか、ね、思って、ね、信仰を、混ぜないで、あげない、ということはそれはたくさんあるかもしれませんけれども、信仰を持って、ね、御言葉にこう書いてあるから、よし、じゃあ主のお言葉ですから、それに従って、ね、弱い人貧しい人、ね、お返しが今見込みがなくてもそれでもあげましょうと、ね、主を試す人は、ね、本当にその収支が、ね、ますますアップされていくんです。これ本当に御言葉の法則にかなったことです。第二コリントの、手紙の9章のところでも書いてあります。同じことが書いてあります。第2コリント9章9節には、この人は散らして貧しい人々に与えた、その義は永遠にとどまると書いてある通りです。アーメン。で、貧しい人々に、ね、散らして与える人の義は永遠にとどまる書いてあるんです。そしてさらに10節以降、まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜならこの奉仕の技は生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるからです。アーメン。イエスはですね、ほんのわずかな捧げ物を、ね、それを取って祝福して大いに増やしてくださる方です、ね、あの少年がイエス様に捧げたわずか5つのパンと2匹の魚、そのささやかなお弁当を、それを通してそれが増やされ、5000人もの男性を食べさせました。満腹させました。男性だけで5000人ということは、女性や女子供も含めればもっともっと、もう1万以上ですね、それほどの人々を満腹させる、増やされるんです。イエス様に捧げる、ね、また貧しい人々に捧げること、そしてパウロのような働き人の必要を備えること、これその人の、ね、収支を償わせて余りある霊的祝福になっていくんです。パウロが求めているのはそれなんです、もしピリピの人たちがパウロに、10万円の献金をしたとするならば、その10万円10万円として数えならば10万円の、以上のお買い物はできないでしょうけれども、でも主に捧げた、パウロという働き人に、あるいは生徒の入り用のために、あるいは貧しい人を助けるために、もう心を尽くして捧げたその捧げ物は、実は主に捧げられたもの、収支を償わせて余りある実りとなっていくんです。パウロが欲しいのはそちらの方だ、贈り物を求めてるんではない、むしろあなた方の収支を償わせて余りある霊的祝福を私は、あなた方にもっともっと、してほしいんですよ。あなた方にもっともっとそれを味わってほしい。パウロはそのことを言ってるんです。パウロはですね、満ち足りております。18節、私は全てのものを受けて満ち溢れています。エパフロデトがからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる備え物です。アーメン。で、このピリピ リの人たちがパウロに、ね、エパフロデトを通して送った贈り物、それは、ね、実は神様に捧げられた香ばしい香りなんですね。神様に立ち上ってるんです。このピーピーの人たちがパウロに捧げたその贈り物は、実は神様に、ね、香ばしい香りが、ね、霊的な香りが香ばしく香り高く捧げられているんです。皆さんも捧げることができるんです、ね、主の働きのために、あるいは困っている人たちのために、ね、皆さんの財布をはたいて捧げること、これは実は主の御前に香ばしい香りとして立ち上っているんです、ね、使徒行伝の中において初めて、その聖霊のバプテスマを受けた、使徒行伝の中において、初めて聖霊のバプテスマを受けた人がおりますね、彼も施しが主の前に立ち上っておりますと御使いから告げられました。コルネリオですね、そのコルネリオが貧しい人々に対する施しを捧げている、ね、それ、ね、彼自身は気づいてなかったんですけど、でも御使いから告げ知らされるんです。コルネリオ、あなたの施しが主の御前に立ち上っております。ですから、ね、皆さんもその気はなくても、でも生徒のために、弱い貧しい人のために、あるいは主の働きのために捧げるその香りは、実は主の御前に立ち上って覚えられているんです。この概念を持って、ね、捧げるならば、本当に捧げることが皆さん楽しくなっていきます、ね、これは別に私もパウロと同じく贈り物を求めているのではなく、皆さんが終始を償わせて余りある霊的祝福をもっともっと味わっていただきたいから、ですから、ね、このピリピビトへの手紙において、この、ね、霊的真理を今、ね、皆さんにお伝えしているんです。ぜひこれ味わってください。皆さん、ね、主に貸すこと、これをどんどんしていくならば、主からですね、ある日本当に皆さんが必要な時に必要が満たされて、収支が償わされるのみならず、余りが余らされるんです、ね、イエス様の弟子たちもイエス様から、ね、パンを割いていただいて、それを5000人に配った。でそれで余りが12カゴですね、イエス様の弟子も12人で、ね、そのでイエスの弟子たち分の、ね、カゴが満杯になった、償わせて余りあるんです。ですから皆さん、ね、本当に主の家に捧げたこと、これはですね、本当に損なんて思わないでください。逆です、得なんです、ね、パウロはそのことを言っておりました。また19節、また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなた方の必要をすべて満たしてくださいます。アーメン。イエス様にある栄光の富、ね、これによって必要はすべて満たされるんです。イエス様にあって、ね、のこの栄光の富、ね、皆さん栄光の富を、ね、くださいと祈り求めている方いるでしょうか。栄光の富、それは皆さん自身がまず、ね、投資をするところから始まります、ね、イエス様に対する投資、それをするならば栄光の富が皆さんのところに、ね、増し加えられて、皆さんのところにさらにもう押し入れ、ゆすり入れして与えられ、必要がすべて満たされるのみならず、収支、ね、を償わせて余りある、ね、価値がますます天において積み立てられていくんです。20節では、ね、どうか私たちの父なる神に御栄がとこしえにありますように。アーメン、ね、アーメン。パラは私たちの父なる神に、ね、言っております。皆さんも、ね、クリシャンでありイエス・キリストにある兄弟姉妹であるならば、ね、皆さんも言うことができるんです。私たちの父なる神に栄光がとこしえにありますようにと。アーメン。皆さんのお父さん誰ですか？
父なる神様です。
アメン。これが誠の父です。私たちの父なる神様こそが皆さんの父です、ね、皆さんの肉の父親、ね、いるかもしれませんけれども、でもイエス・キリストにあって皆さんね、主にある兄弟姉妹の同じ父は父なる神様です。 パウロの父であり、またこのピリピの生徒たちの父であり、そして私たちの父なる神様が私たちの父です。この父なる神様に見栄えがとこしえにありますように、アーメン。で、そして21節から、キリストイエスにある生徒の一人一人によろしく伝えてください。私と一緒にいる兄弟たちがあなた方によろしくと言っています。生徒たち全員が、そして特にカイザルの家に属する人々がよろしくと言っています。アーメン、ね、手紙も最後に近づいてきました、ね、本当にキリストイエスにある生徒たちの一人一人に、ね、よろしくと伝えてください、ね、これ、私と一緒にいる兄弟たちが、ね、パウロこの時、ローマ、おそらくローマの牢獄の中にいるんですけども、でもパウロと一緒にこの、ね、牢獄の中においてパウロを、ね、訪問して、パウロからイエスのキリストの、ね、その福音を聞いて、そして主にある交わりを、ね、このパウロの家で行って、また、ね、パウロの家を見張ってる、ね、ローマの、まあ、官署たちも、まあ、おそらくこのパウロと一緒に福音を聞いて、その中には、ね、主に立ち返った、ローマの人々もおります。また、ね、この22節において、カイザルの家に属する人々がよろしくと言っている、ね、カイザルの家に属する人々、これ、ね、カイザル、まあ、当時の、まあ、ローマ皇帝、ね、ネロではないかと言われてはいるんですけども、あの最悪な皇帝の、ね、もしかしたら血縁の人の中にもキリスト者になった人がいたかもしれませんし、あるいは、ね、ローマの皇帝のその、ね、ガーディアンとか、あるいは、ね、その役人とか、ね、そういう人たちかもしれません。とにかくそのようなですね、もう異邦人と呼ばれているような、また、ね、ローマに属するような、もうユダヤ人たちからすれば、ね、犬と言われるような人々であっても、キリストに立ち返って、そしてこのパウロと同じ兄弟姉妹、まあね、パウロたちの父であり私たちの父である神様を、ね、父としたこのカイザルの家の人々が、ね、いるんです。そしてその、ね、カイザルの家に属する人々、ね、あなた方の兄弟姉妹たちが特によろしくと言っております。パウロは伝えます。本当に国境がないんです、ね、本当に、福音を伝えていく先々において、もういろんな国の人々を、まあ、私 もいろんな国の人々に、ね、伝えました、ね、日本語が通じる人、なかなか通じにくい人、ね、もう片言の英語で何とか福音を伝えても、でもそれでもですね、本当に開かれる人は開かれるんです、ね、イエス・キリストこそ神の御子キリストであり、このお方に救いがあるんです。で、誠の父なる神様、あなたにこの、ね、和解を受け取ってほしい、ね、イエス・キリストを愛して同じ兄弟姉妹、ね、同じ天国民になってほしいと願っておられる、ね、それを、ね、提示したら、本当にそれをアーメンと言って受け入れて、そして、ね、同じ、ね、国籍、天国民になるということ、ね、この喜び、ね、この凄さ、素晴らしさ、本当に福音を伝える人の特権です。皆さんもぜひ、ね、イエス・キリストを伝えてください。そして多くの人々に、ね、この同じ優れて素晴らしい福音を、ね、共に味わうものとされ、共に同じイエス・キリストの血に預かるもの、共に同じ国民とされたものとして、ね、その喜びに味わう人々を皆さん自身本当に多く起こすこと、これを祈り求めるべきです。パウロは、ね、どうか私のためにも祈ってくださいと、ね、エペソの人たちに祈りを要請しました。福音が大胆に伝えられるように、ね、ですから皆さん自身、福音をもし伝えることが困難に覚えるのであるならば、ぜひ働き人のためにお祈りしてください。また、ね、福音のために骨を折っておられる世界中の宣教者たち、牧師先生たち、ね、そのために祈って、祈ることもまたこの福音の働きの一端を担うことです。パウロは、ね、キリストにイエスにある生徒の一人一人によろしく伝えてください言いました。そしてこの23節最後に、どうか主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように、アーメン、ね、これはですね、キングジェームズの方では霊という言葉はありません。その代わりに全て、ね、どうか主イエスキリストの恵みがあなた方全てと共にありますようにと、ね、言って締めております。 確かに、ね、イエス・キリストにはね、霊であられる、ね、お方でもあるんですけども、しかし本当に私たちの、ね、霊、体、魂、すべての面においてキリストイエスの恵みがあなた方すべての上にありますように、ね、パウロはこの祝福の祝祷で閉じております。どうか皆さんもこの、ね、パウロから始まったその福音、ね、もちろんパウロのみならず本当にイスラエルにおいて、あのペンテコステの日、イエス様が弟子たちに聖霊を注がれたあの日以降ですね、福音が全世界に、ね、ユダヤのみならずサマリアおよび地の果て、この日本にまで至ったその福音、そしてその元となったイエス・キリスト、このお方からどうか恵みが豊かに皆さん一人一人の上にありますように、主イエス・キリストの名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今それぞれが祈り求める時を持ちましょう。皆さん自身が本当にこのキリストイエスにあって御言葉によって清められ、御霊に満たされ、霊に満たされ、そして皆さん自身が本当に主の働き人としてますます整えられ、終始を償わせて余りある霊的祝福が豊かにされていきますように、今それぞれ祈り求める時を持ちましょう。どうか主イエス・キリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように。アーメン。私たちもイエス様、あなたを信じたことによってこの聖なる家族に組み合わされたことを感謝いたします。この家族の中にはパウロもおり、またこのピリピの生徒たちもおり、また当時のカエサルの家の者たちもおります。私たちもイエス・キリストを信じたことによってこの大きな家族、キリストの体なる教会へと連なるものとされ、そして私たちもキリストと一体化され、同じ恵みに預かるものとされ、またキリストイエスと共なる共同相続人とされたことを感謝いたします。また主よ、私たちの前にまだ見ぬ兄弟姉妹たちもおります。私たちが伝えるべき、まだ今この時点でキリストイエスの福音が伝わってない将来の兄弟姉妹たちも主よおります。イエスよ、私たちの目の前に置かれている競争をしっかりと走り抜き、さらに多くの人々にあなたを伝え、あるいはあなたの働き人たちのために祈り取りなし、またこのピリピの生徒たちのようにパウロに必要を満たしたように、本当にそのような必要を互いに満たし合い、そのようにして互いの体を立て合い、立て上げ合い、またあなたの御前に香ばしい香りを捧げていく我ら一同でありますように、どうかあなたの恵み、あなたの祝福がますます互いが互いに増やし合い、あらゆる点において豊かになってゆき、そしてますます感謝が生み出されていきますように、そしてこの奉仕の技は生徒たちの必要を十分に満たして余りある、そして神様へのさらに多くなる多くの感謝が捧げられて満ち溢れていく、どうかこの恵み、この祝福に参加し、またその恵み喜びに共に分かち合い、共にそれを喜び合う生徒たち一同でありますように、あなたがそのように生徒たちを祝福してくださることを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。 アーメン。ちょっとおさらいをしていきたいと思います。ピリポの教会は主がヨーロッパにおけるその福音を述べ伝えるために、シトバウルの第二次伝道旅行の時にトラにおいて主に祈った時、主が見せてくださったその幻、マケドニアの人々の来てくださいという幻を見て、シトバウルがヨーロッパに今福音を述べ伝えることが神の御旨であることを確信して、そしてピリピの方に行き、 そこで主が出会わせてくださった紫布商人であるルディア、そして一人の慣習の家、この二つの家がパウルが伝えた福音を聞いて悔い改めて、彼ら二つの家庭はヨーロッパの教会の母体、その母体となりました。使徒パウルとこのピリピの教会は本当に親密な関係があったようです。ピリピの教会はほとんどの信者さんが異邦人、そして初めてキリストを信じたクリスチャンで構成された。そしてこのピリピの教会は信者の数も少なく、そして貧しい境遇にあったんですけれど、福音によって彼らの心は本当に柔らかく柔らかくされて寛大になって、そして誰かの困った様を聞くと助けないということができないほどの、その本当に施し分かち合い、それに富んだ教会でした。ピリピの人たちは使徒パウルがテサロニケにおいて福音を述べ伝えていた時も 1,2 回彼に宣教のためにと、どうぞ使ってくださいと贈り物を、その献金をした教会であり、使徒パウルがローマに監禁されていたことを聞いた時も、使徒パウルのために献金を送って、ローマで牢獄されているパウルを助けた教会です。彼らの献身的な信仰の美徳は、エルサレムにいる貧しい見たこともない生徒たちのためにも献金を募り捧げたとこ、そこを見ても彼らがどれだけこの使徒パウルを通して心が柔らかくされて、まだ見てもいない兄弟姉妹に対して寛大で、キリストにあるその血のつながりが本当に熱く熱くなっていたかを私たちは知ることができます。今日で私たちはこのピリピの手紙を終わりますけれど、このピリピの生徒たちのその主にあるその優しい支え、分かち合い方、これを私たち自身も身につけて、そして私たち自身も今私たちが行くことができないそのあらゆる国々のそのお口において主の福音を述べ伝えている、その働きをしている方々のために、私たち自身の信仰を、まだ私たち自身の捧げ物を送って、そしてその選挙に加わる者として、その祝福に預かりたいと思います。このヨーロッパの教会において、このピリピの教会が始められ、本当に使えたこの貧しい人々のためにも、まだ主の福音を述べ伝える宣教師たちのために支える、この良き行いは、その後に全てのヨーロッパの教会に伝わり、みんなが熱くなって、ヨーロッパの全ての教会は世界中の人々を使え、そして主に立ち返らすために多くの宣教師を訓練して送り、そして彼らの働きを支えてきました。私たちこの日本においても本当にこういった良き行いが盛んになり、主の皆を褒めたたえたいと思います。フィリピの教会の生徒たちのこの良き技に、日本中の教会が、クリスチャンの一人一人が本 当に加わって主の皆を褒めたたえることができますように。そしてこの日本も紫商人のルディアのようなたくさんの主の働き人が起こされて、家の教会が起こされて、そしてまたその慣習の家のように自分の家を教会とする、そういった人々がたくさん起こされますように、今日も祈っていきたいと思います。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちにもこのピリピの生徒たちのこの優しさをあなたが譲り受けたものとして祝福を与えてください。紫商人のルディアのように自分の家を主の礼拝のために集まる家の教会として、主よ、私たちもあなたに捧げ尽くすことができますように。そして主よ、私たちに福音を述べ伝えてくださった方と良いものを分かち合うことができますように、私たちもあなたが祝福してください。この日本でより多くの紫商人のルディアが起こされますように、より多くの慣習が起こされますように、主よ、あなたが祝福してください。今日ピリピの手紙、この御言葉を終わるにつれて、この公開説教を通して私たちを豊かに養ってくださり、その志を譲り受けるものとして油を注いでくださったことを心から感謝いたします。主の皆が崇められますように、主の皆が崇められますように、主よ、あなたが整え祝福して、私たちにもその実体がある信仰を与えてくださることを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アメン。
アメン。
我が主イエスよ、
主の祈りをお祈りいたします。主の祈り、天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。
アーメン。
アーメン。ご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストの名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。